第二列王記。今日は22章です。第二列王記22章。一節と二節をお読みして、一言祈って始めます。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼の母の名はエディダといい、ボツカテノデのアダヤの娘であった。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。一言祈ります。天の神なるお父さん、どうぞ今日も私たち一人一人にあなたがお語りください。あなたご自身が私に、またここにおられる一人一人に、あなたの御心、あなたのご計画、あなたが考えておられることを明らかにしてください。今日私たちに与えられているこの箇所、テキストを通して、あなたが私たちに語りかけてくださいますように、聖霊が私たちのうちで働いて、あなたが言わんとしておられることを、知性においても、また霊においても、それを受け取って、はっきりと理解して、悟ることができますように、力を与えてください。お願いします。御言葉を分かち合う私を、今日もあなたが憐れんで、お助けください。あなたの言葉を語る力を与えてください。あなたの言葉そのものをどうぞ私に与えてください。あなたが語ろうとしておられることを、今日も語ることができますように、どうぞ導いてくださいしょ。お助けください。お願いします。今日も皆であなたのことを待ち望み期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。今日はこのヨシアという王様について学びますが、まあ、23章の後半部分までこのヨシア王の話です。で、今日はその半分というか、ヨシア王のその治世の半分のことについて学ぶんですが、一節と二節先ほどお読みしましたように、ヨシアは8歳で王となりました。普通ありえないですね。8歳で王様になるということは。今までのこの、列王記を学んでいっても、そのものすごい小さい子が、まだうちの娘7歳で、今度9月で8歳だから。あんな感じなのが王様になるわけですよ。異常ですね。普通はそういうことはないでしょう。まあ、21章をもう一回確認してみると、21章の19節、アモンという王様が出てきて、22歳で王となり、このアモンという王様の息子なんですよ、このヨシアは。で、アモンというのは、このヨシア王のお父さんとても悪かったんですね。悪かったので、その、家来たちが彼に謀反を起こし、彼を殺します。でもその家来たちが王様になるんではなくて、民衆がこの謀反を起こした人々を殺して、ヨシアを王様としました。そういう経緯があって、彼はその8歳で王様になったんですよ。それでも彼は31年間、ユダを治めます。しかも、主の目にかなうことを行い、また先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかったと書いてあります。だから彼は39歳で亡くなったんですね。もちろんその8歳で王様になった時に、もうすでに主の目にかなうことを行い、ダビデのそのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかったかというと、それはまあ、クエスチョンマークですね。ただ、彼の歩みを見てみると、小さい時から、10代の時からかなり神を求めて、かなり神に従って、改革を進めているのがよくわかります。で、その総じて31年間、もしくは39年間の彼の、その、人生の中で、人生で、を通して、この主の目にかなうことを行い、ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかったというふうに、まあ、称されているというか、記されているんでしょう。小さいうちに神のことを知って、最後死ぬまで、右にも左にもそれないというのは、ものすごい祝福ですね。で、ヨシア王だったからというか、ヨシア王がすごいというふうになりがちなんですけど、やっぱこんな小さい時から時に王様になってされてというか、それからその大きなその権力ももらって、いろんなその誘惑がある中で、右にも左にもそれないというのは、俺はもう神業です。 まあ、彼のその人生を今から学んでいきますけど、なぜそうなったかっていうのを学んでいきますけども、まあ、本当神が支えると、8歳の子であろうと、10歳の子であろうと、10代であろうと、そんな、本当に関係ないんですよ。若いうちはいろんなことがあるからとか、男性だからとか、女性だからとか、そんなのは言い訳に過ぎないですよ。私はまだ若いからとか、私はもうその年寄りだからとか、本当にそんなのは全く関係ないですよ。神の目に正しいことを行い、その右にも左にもそれずに歩むというのは、早すぎることもないし、遅すぎることもないんですよ。で、逆に、その、自分の力でそれをやりきろうとするのであれば、その常にタイミングが悪いんですよ。常に早すぎるし、次に常に遅すぎるんですよ。自分の力では一切そんなことできないですよ。だからこのヨシア王はその良い王様なんですが、彼のその歩みを見てる中で本当に神が彼を支え、最初から最後まで。だ同じ神が私たちにも与えられていて、同じ神がヨシアに対して、その御心、その必ずこう成し遂げようという、この誓うというか、この決めた、この計画をヨシア王に成した、その神が、私たち一人一人のことも知っておられ、私たち一人一人のためにオーダーメイドで、その計画を持っておられ、御心を持っておられ、それを実現しようとしておられるということを、前提にというか、覚えた上で、今日このヨシアの歩みを見ていきたいんですよ。3節から7節。ヨシア王はこの神の宮、主の宮のその修復を命じます。3節から7節。ヨシア王の第18年に、王はメシュラムの子、アツァルヤの子である初期、シャファンを主の宮に使わしていった。大祭司ヒルキアのもとに登って行き、主の宮に納められた金、すなわち入り口を守る者たちが民から集めたものを彼に計算させ、それを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しなさい。それを主の宮で工事している者たちに渡し、宮の破損の修理をさせなさい。木工、建築士、石工に渡し、また宮の修理のための木材や切石を買わせなさい。ただし、彼らの手に渡した金を彼らと一緒に勘定してはならない。彼らは忠実に働いているからである。だからヨシアは大祭司ヒルキアに主の宮の修復を命じます。少し歴代史に行きたいんですけど、ちょっと後で戻ってきますので、第二列王記の22章にはペンでも置いておいて、その次が第一歴代史、その次が第二歴代史です。第二歴代史の34章を開いてください。第二歴代史34章です。第二歴代史34章。一節と二節をお読みしますけど、これ全く同じことが書いてあります。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかった。ですね。3節。彼の治世の第8年に、彼はまだ若かったが、その先祖ダビデの神に求め始め、第12年にユダとエルサレムを清め始めて、高きところアシェラ像、刻んだ像、および鋳物の像を除いた。7節に飛びます。イスラエルの全地で祭壇を取り壊し、アシェラ像を刻んだ、像を粉々に砕き、すべての香の台を切り倒してから、彼はエルサレムに帰った。ごめんなさい。8節でした。その、この地とこの宮とを清めたのは、彼の治世の第18年で、彼はその神、主の宮を修理するため、アツァルヤの子、シェファン、この、町の司、マーセア、エホアハズの子、サンギ、ヨアフを使わした。だから彼が8歳に王様になって、すぐにこの宮の修理に取り掛かったのではないんですね。で、この間に、いくつか、出来事があるんですよ。まず第8年に、ということは、8歳で王様になりましたから、15歳とか16歳の時ですね。高校生ぐらい。今の私たちで言う。の時に、彼はまだ若かったけども、その先祖、ダビデの神に求め始めたって。 だそれまではまだ求め始めるわけだから、まだ求めてなかったんでしょうね。まだあまりにも小さすぎて、その右も左もよくわからなくて、神が何を考えているとか、そういうのも全くわかんないです。まあそういう時期はもちろんあります、子供だからね。でも彼はその15歳、16歳の時に、その神を求め始めたんですよ。自分で。内側から。先祖ダビデについて聞いてたでしょうし、そしてその主の宮に祀られているというか、その、この宮の、宮に名を置いてくださった、エルサレムを選ばれた、そのイスラエルの神である主について、その、聞いたり、学んだりしながら、そうやって求め始めたんですよ。個人的なその関係を求め始めたんですよ。そして、そこから4年経って、12年に、彼の治世の第12年に、ユダとエルサレムを、にあるその偶像を全部その壊して、そして清めたんですよ。その上で、第18年に、だから彼が、その、ダビデを、あ、ごめんなさい、ダビデの神、つまりイスラエルの神を、その求め始めてから10年後です。主の宮を修理するため、人々を大祭司ヒルキヤに使わしました。神に従うのに、成長は必ず必要です。少しずつ少しずつそれぞれ成長していくんですよ。でも、どっから始まるかというと、この第8年にヨシアが始めたことから始まるんですよ。つまり、神を求め始めるというところから始まるんですよ。すべてが。私がイエス・キリストと何の関係があるかって。私にその罪とか、私に許される必要があるものとか、それがわからない時には、また苦しい思いをしながら、我にもすがる思いで、なんか助けてくれって、もう自分にはこれ以上できないやっていうところ。しかもその後、その神を求め始めるということがない限り、この成長っていうのは、そのないんですよ。彼がもし第8年にそのイスラエルの神を求め始めなければ、求めなければ、ユダとエルサレムを清めることもないし、シノミアをその修復しようという思いすらなかったはずですよ。で、もしかしたらある日突然彼はその夢とかを見て、もしかしたらですよ。その神を求めて始めたかもしれないし、でもおそらくは、まあ、考えられる、このスタートとしては、その大祭司であったり、いろんなその神のことについて知ってる人たちから、その神について、イスラエルの神について聞いたはずですよ。誰も全く聞いたことのない神のことを呼び求めることはできないはずですよ。だから神についてその聞き続けることはとても必要だし、また神について私たちが語ることもとても必要です。でなければ、もちろんその祈ることは必要ですよ。それはもう必要不可欠で神にその憐れんでいただかないといけないから、人の救いのためには。神がその人を救うわけだから。私の熱心さがその人を救うわけじゃないから。でも、祈ると同時に、その、どうにかしてその人が、福音をイエス・キリストについて知らなければ、神についてその聞かなければ、その神を、またイエス・キリストを求めることがないんですよ。もしかすると、教会にその人が来て、そこで御言葉を聞くことになる、福音を聞くことになるかもしれないし、もしかしたら私や皆さんの口を通して、福音が語られるかもしれないじゃないですか。その可能性をすべて閉ざしておいて、そして神にこの人を救ってくださいというのは、なんか虫が良すぎるというか、神が何を願っていて、あなたに、私に。神がどのような計画を私に、あなたに、持っておられて、どのような御心を持っておられるかということを知らないと、そうやってその、かたくなに心を閉じるんですよ。さっきの詩編で読んだみたいに、私たちにその正しい裁きをしてほしいのに、私たちにその福音を語ってほしいのに、なんかかたくなに心を閉ざして、正しい裁きを行わないんですよ。福音を述べ伝えなかったりするんですよ。私はとかって言って。本当にその神が私に何を願っておられるのかをその知る必要があるんですよ。で、知る必要があるんですけど、そのためには神を求め始める必要があるんですよ。 ヨシアは神を求め始めたんです。そして4年間どういうことがあったかわからないですけども、その神の御心を求めたはずですよ。あなたはどのような方なんでしょう。あなたは私に対して何を考えておられるんでしょう。ローマの2章、12章の2節には、何が神にとって喜ばれ、何が神にとって完全であるかをわきまえ知るためにって。この世と調子を合わせないで、あなたのその考え方を変えなさいって。この4年間で、ヨシア王は、その神を求めて、その神が何を願っておられるんだろう。神にとって何が受け入れられて何が完全なんだろう。そのことをその思い巡らして祈りながら、神を求めてたはずですよ。そしてこの4年間のプロセスの中で、そのユダとエルサレムを、その清めるということを彼は、その神から教えてもらったんですよ。いや、私はまだ15歳で、まだ私は16歳で、若くして何ができましょうかって。もしかしたらそう言ってたかもしれないですよ。この4年間の間。でもある時受け取ったんですよ。神が私に願っておられることはこれだって。そして彼は確信を持ってユダとエルサレムを清め始めたんですよ。その治世の12年に。つまり彼が22歳の時に。そうすると人々は、そのまた主の宮に足を運ぶというか、その神の宮のことに関し、事柄に関して思いを向けるようになるんですよ。そして、12年からその清め始めて、そして18年までのこの6年間清めるというプロセスの中で、民の思いが神に向くんですよ。そうすると、この、ヨシアが初期のこのシャファンさんに言ったみたいに、主の宮に納められたお金を使って修復しようとなるわけですよ。民の心が、その、主の宮に向いていなければ、イスラエルの神に向いていなければ、彼らはその宮にそのお金を持っていくことなんかしませんよ。剥ぎ取ることはしても。主の宮のその宝物蔵を全部空にすることがあったとしても。主の宮にお金持っていくとか、捧げ物を持っていくという、そのようなことをしないんですよ。その代わりにそれをしたくないから、自分の財産を失いたくないし、自分のその欲を、そのまま、欲望のまま生きたいから、マモンとか、子供を捧げる。バールとか、アシェラとか、そういうのに使えるわけですから。でも神はそういうその計画を持って、ヨシアを導いたんですよ。そうすると、その自然と民が神に向くようになって、そしてその神の宮を修復するためのその素地が整ってくるわけですよ。そしてここという時に、神はヨシアを通して、その主の宮を修理するために、号令を発するわけです。彼は人々を、ヨシアは人々を、大祭司のヒルキアに使わして、主の宮に納められたお金を集めて、民が納めているお金を集めて、そして忠実に働く職人たちを使って、また彼らを信頼して働かせるわけですよ。第二列王記に戻りましょうか。ここに出てくる大祭司ヒルキアですけども、彼には息子がいます。ここには書いてないですけど。彼の息子の名前はエレミアさんです。エレミア書の一章の一節。ベニヤミンの地、アナトテにいた祭司の一人、ヒルキアの子、エレミアの言葉。二節。アモンの子、ユダの王、ヨシアの時代、その治世の第13年にエレミアに主の言葉があった。だから、エレミアさんは、この、大祭司ヒルキアさんの息子で、ヨシア王の治世の第13年から、この活動を始めるんですよ。神に。神がその言葉を預けるわけですね。だから、12年にユダとエルサレムをヨシアが清め始めますけど、そこから1年後です。神は、このヒルキアの息子のエレミアを預言者として立てるんです。ちなみにの話です。だから、そのエレミア書を読めば、 この、ヨシア王の治世から、その、もうちょっとで、まあ、滅んでしまうんですけど、その南ユダが。それまでの間の、出来事であったり。それまでの間、その神が、このヨシア王以降、語った言葉が、このエレミア書に記されているわけです。第2列王記、22章の今度は8節と、ごめんなさい、8節から10節までをお読みします。その時、大祭司ヒルキヤは、初期、シャファンに、私は主の宮で律法の書を見つけました、と言って、その書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。初期、シャファンは王のもとに行って、王に報告していった。しもべたちは、宮にあった金を箱から開けて、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。ついで、初期、シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキヤが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。この律法の書が見つかるという話です。大祭司ヒルキヤがこの主の宮で、まあ、修繕を工事をしている中で見つけたんですよ。私は以前高校生の時に聖書を持っていることがとても恥ずかしかったんですよ。まあ、イエス・キリストのことも信じてなかったからね、はっきりと。教会には行ってましたけど。だから、本棚の奥深くに隠してたんですよ。参考書とか前に出して。奥深く。で、普通になんか聖書とか読むこともなかったから、その時。だから、わかんないですよ、どこにあるか。どこの参考書の裏だったかな、数学だったかな、な生物かなとかつって、あ、ちげえなとかって。わかんないんですよ。主の宮でですよ。律法の書が見つかるっていう出来事っていうのはおかしくないですか？で、教会に来てですよ。聖書どこ行ったっけみたいな、そんな話ですよ。大祭司ヒルキヤが言うんですよ。律法の書を見つけました。はい。つまり、それまで律法の書とか、律法とか、神に従うとか、神の基準が何なんだとか、正しさの。神にとって何が正しくて何が正しくないかとか、全く気にも留められてないということですよ。この主の宮でさえもですよ。神の御心のど真ん中である。もうそれがそのまんま書いてある。私たちに願っておられることがそのまま書いてあるこの律法の書、聖書。まあ、今で言う聖書とちょっと違いますけどね、律法の書だから。それが、主の宮にあったのに、誰もそれに目もくれず、誰も気にもしてなかったんですよ。申命記の31章によるところは開けないです。モーセの時代、から、もう、モーセにこれは言われてるんですけど、律法の書をコピーしなさいって、写しておきなさいって、見れるように。だから石板だけじゃないんですよ。それはその、神の契約の箱に入ってますけども。で、写しがあって、その、何をその、どのように神が、その、守ってほしいのか、何が正しいのかっていう、何が正しくないのかっていうことを、その律法の書の写しがあって、それを読めるようにしておきなさいって、もうモーセに命じてるんですよ。申命記の時点で。また、申命記の17章では、王様になる人は、その個人的にその写しコピーを持って読むようにというふうに命じてるんですよ。申命記の17章で。また、同じ申命記の31章では、7年に一度、カリヨの祭りの時に、律法全体を民の前で朗読するようにというふうに命じられてるんですよ。このヨシア王の時に、その律法全体を読みます。次にの章に出てきます。で、その前に読まれたのは、250年前です。そしてその前に読まれたのは、ヨシアの時代です。500年前です。そっから。どれだけ、律法の書が、神に従うということが、神の御心が、神の計画が、イスラエルに対する、 王に対する、その民一人一人に対する神の御心が、ないがしろにされてたかですよ。大祭司ヒルキアは、それを、このシャファンに渡したんですよ。で、彼はそれを読んだって書いてありますね。そして、シャファンは王に報告したんですよ。どのように報告してるかっていうと、こうですね。お金集めました。職人たちに渡しました。そこが最初回。立法の書を見つけました。神の御心が書いてある。私たちに神が願っておられることが全部書いてある、この書を見つけました。って言わないんですよ。読んだんじゃないですか、彼は。でもそれを最初に言わなかったんですよ。最初に言ったらお金集めましたよって。職人たちに渡しましたからね。私、あなた方が言われたことをやるべきことをやりました。あ、そういえば、大祭司ヒルキアが一つの書物を渡してくれましたって。なんで立法の書って言わないんですか？この初期のシャファンには、この書物の価値が分かんなかったんですよ、きっと。どれだけエキサイティングなもので。どれだけ自分にとって必要なものかということを分かんなかったんですよ。でもこの適用質問が来るわけですよ。どれだけ私は、この聖書に価値を見出してるかっていうこと。神の御心を知りたいって思うんですよ。神が私に何を願っておられるか知りたいって心から願うんですよ。なのに聖書を読まないんですよ。イエス・キリストを信じて、聖霊が与えられて新しくされて、そしてこの世と調子を合わせることなく、私のその心の一新、考え方を全部一新してもらって、一新して自分でも、聖霊によって心を一新にして、神にとって何人がその喜ばれ、何が完全であるかということをわきまえ知りたいというふうに願って祈っているのに、神の御心が思いっきり書いてある聖書を読まなかったりするんですよ。だから本当に矛盾するんですよ。私自身もそうなんですけど。神の御心を求めているのに、神の御心をないがしろにするんですよ。ここに全部あるのに、それを読まないんですよ。学ばないんですよ。一つの書物がありますぐらいの感じなんですよ。日曜日に誇りを払って教会に持ってくるぐらいのその本みたいになっちゃうんですよ。なんかくしゃくしゃになったシワを伸ばすための重しみたいに使うんですよ。この聖書は、神が本当に私のことを考えて、あなたのことを愛しておられて、イエス・キリストを犠牲にしてまで、私を愛してくれた愛や、その恵みや、憐れみや、神の計画や、すべてのその神の思いや御心について、もう逐一書いてあるんですよ。私自身の願いでもありますけど。もっともっと聖書を好きになりたいですよ。もっとその神の御心をその切に求めたいですよ。じゃあ何が聖書に書いてあって、ここに書いてあることは何なんだろうって、求めていきたいですよ。11節。王は立法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。ヨシアはこれからその立法の書に向き合うんですが、この立法の書の言葉を聞いて、ヨシアは自分の衣を裂きます。シャファにはこの立法の書に何が書いてあるのか、それが何なのかという、この価値を見出すことができませんでしたが、ヨシアにはこの価値を見出すことができたんですよ。なぜか。10年前に彼は神を求め始め、神の御心をその知り、神に従い続けているそのプロセスの中で、その御言葉を聞いたからですよ。求めてたからですよ。神を。聖書がつまらないのは、私にもいっぱい入ってくるんですけど、刺さるんですけど、私を自分は例外としません。 神を求める。神が何を私に願っておられるんだろうというふうに読まなかったりするからですよ。今日の御言葉の箇所は、創世記の1章から12章まで。キャー!長いみたいな。今日の明日の箇所は、詩編の119編。キャー!長い!今日は短い。よかった。というふうに読んでても、面白くないですよ。そんなんだ、読まなくてもいいんだもんだって。読まない方がいいやってなっちゃうし。でも聖書は、神の御心が、たくさん書いてあるんですよ。とか、それしか書いてないんですよ。そして神を求めて、神の御心を本当にその求めるときに、これはより、私にとって、価値のあるものとなるんですよ。神の御心を求めてないとあんま価値ないですよ。そのなんとか冒険小説とか、推理小説とか、そういうものの方が、その自分の肉にとっては楽しいから。ヨシアは、自分のその衣を裂くほどに、この神の言葉を読んで、律法の言葉を読んで、思いっきりその心に突き刺さってきたんですよ、神の言葉が。自分の衣を裂くというのは、その憤りや悲しみを表す、そのアクションです。まあ、律法の書というのは、まあ、律法書という、モーセ五章だったら、創世記から新明記までですけども、まあ、おそらく、この新明記だったんじゃないかというふうに言われています、ここで読まれたのが。例えば、新明記の11章、26節から28節。見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神、主の命令に聞き従うなら祝福を。もしあなた方の神、主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら呪いを与える。とかね。もしくは、新明記の28章、1節と2節。もし、あなたが、あなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は、主のすべての国々の上にあなたを高く上げよう。もし、あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。15節、28章の15節。もし、あなたがあなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに望み、あなたは呪われる。とか。わかりやすいんですよ。律法って。神に従ったら、また神を求めたら、神を良くしてくださるし、そうじゃないんだったら、呪いを招くって。ヨシアはこの律法の書を読んで、自分と民とのその罪が示されたんですよ。今のこのような状況になっているのは、これは私が、またこの民が、私たち全体が、民全体が神を求めてないからだって。ヘブルの4章の12節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。もし私たちがその神の御心を求めて神が何を願っておられるんだろうという思いで聖書を読んでいると、この御言葉はものすごく私たちに対して力を持ち、私たちの心のすべての計りごとを判別して、私たちを差し通すんですよ。その罪を示すんです。そして悔い改めを示すんです。それが神の御心ですよ。私の罪に気がつき、神の前にへり下って、神の前に悔い改めるということが、そして救いを得るというのが、私に対する神の御心じゃないですか。ヨハネの16章の8節。その方が来ると、聖霊についてです。罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。だから、ヨシアはこの律法の書、神の言葉を読んだときに、神を求めていて、そしてうちに与えられている聖霊が、そのヨシアの罪を、またその民の罪を示したんですよ。それで、ああ、なんてことだって。だから私は、その神の祝福を受けることができなかったのかって。 だからこのように、この国は、私自身も民も呪われてしまったのかって、今までのこの悲しい過去は、神に従わなかったがゆえだって、その自分に対する憤りというか、その悲しみのゆえに神に従えなかったという、彼はこれをもう裂いたんです。神の言葉だけではなくて、神ご自身をないがしろにしてきたこと、心を尽くして思いを尽くして力を尽くして神を愛してこなかったこと、ここでもうチェックメイトとばかりにぐさっと神の言葉によってはっきりとその罪が示されたんですよ。彼は10年前に神を求め始めたんですよね。そして6年前にはユダとエルサレムを清めるアクションを起こしたんですよ。でもここに来て、ここではっきりと、この18年経った後、御言葉によって、罪が示されたんですよ。はっきりと。そして悔い改めに進むわけですから、ここから。だから人それぞれプロセスはあります。一番最初のスタートは、その神について、またイエス・キリストについて聞くことから始まります。おそらく内側からああ、私は神が必要だって神を求め始めるんですよ。その中でいろんなそのアクションが生まれるでしょう。でも本当に神とのこの親密な交わりが始まるのは、神を心から思いを尽くして、心を尽くして、力を尽くして、愛そうって神に応答し始めるのは、この自分の罪が示されて、悔い改めが与えられて、許されたっていうところから始まるんですよ。ヨシアは18年かかりました。別に18年待たないといけないわけではないです。いきなりその罪が示されてそこから始まる人もいます。私はどちらかというとヨシア型です。神を求め始め、その後に自分の罪が分かり、そして悔い改め、その許されたということを受け取った派です。でもいずれにしてもそのプロセスというか、本当にその、教会に来たら終わりではないんですよ。教会に来て、キリストについて聞いて、信じて、そして神を求め始め、神が導き、その中でその罪というのももっとはっきりと示してくださって、自分の中で本当にこの悔い改めるという、そして許されて万歳という、その瞬間が、その体験が、その刻みが、必ずあるはずなんですよ。そこからようやく深い、また親しい神との関係が始まって、さらにもっともっとその神を知り、神の御心を知り、神の御心を求め、そして神の愛を、また恵みをもっともっと味わえるようになっていくんですよ。全員必要ですよ、このプロセスは。そして彼は神の御心を求めました。12節。と13節。王は祭司ヒルキア、シャファンの子、アヒカム、ミカヤの子、アクボル、初期、シャファン、王の家来、アサヤに命じていった。行って、この見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために、主の御心を求めなさい。私たちの先祖が、この書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいから。で、ヨシアは人を送って、今度はその主の御心をも求めさせたんですよ。もちろんその自分で分かんなかった、自分で祈れなかったとかそういうことではないんですけど、その当時、この後出てくるこの、預言者、フルダという女預言者のところに彼らは行くんですけど、預言者たちがいたはずですから。でそこで、よりもっとその神に、私についても、民についても、ユダ全体についても、どうかその神が何を願っておられるのか、何を考えておられて、何を決めておられるのか、その神の御心を、求めて、行きなさいって、使わしたんですよ。さっきも話したみたいに、ヨシアはおそらくその神の祝福と元いのその原則について、申命記に書いてあるようなことを読んだはずです。だからこの神の言葉、書物に書かれてある言葉について、何をじゃあ私に神は、 またこの民に、ユダ全体に神が何を考えておられるのか、何をご計画されているのか、主の御心は何なんだろうということを知ろうとしたんですよ。そこに書いてある事柄を読んで、自分の解釈ではなくて、神が何を言いたいのか、神が何を、ね、求めておられるのか、それを知りたかったんですよ。だから聖書を読んで、自分勝手に解釈して、それで自分勝手にそれでその適用して終わりっていうのは、それはその聖書の読み方じゃないですよ。だ聖書を読んで、その神が何を私に願っておられるんだろうって、で読んだ後にちょっと静まって、そして神が私に何を語るんだろう、何をここを通して教えたいんだろう、そのことを祈ってみる必要はありますよ。このやりましたチェックリストをその潰すようになってしまわないためにも、読み始める前に祈るといいじゃないですか。あなたの御心は何でしょうかって、今日の箇所を与えられている箇所を通してあなたは何を願っておられるんでしょうか、私に語ってください。一通り読むんですよ。で、神の御心なはずですよ、私に対する、あなたに対する。だからそれで分かんなかったら祈ってみるんですよ。私に分かるように教えてくださいって、どのように解釈したらいいんでしょうか、どのように適応したらいいんでしょうかって、主どうぞ教えてくださいって、あなたの御心は何でしょうって、自分で祈って拉致が開かなかったら、その主にある兄弟姉妹に行けばいいじゃないですか。一緒に祈るんですよ。それでも分かんなかった教師として立てられてる私のところに来てくださいよ。そのためのその教師ですから。で、一緒に話して分かんなかったら一緒に祈りましょうよ。せっかく聖書を読んでるのに、それをその神の御心が何かというところまで行き着かず、そして神がせっかく聖書を読んでるのに、私に何を願っておられて、どうそれを適用して欲しいかということを、そこまで行かず聖書を読み終えて、はい、今日おしまいっていうふうにしてしまうのはあまりにももったいないですよ。聖書を読んでいても、神の御心を求めていても、結果、神を求めて祈らないのであれば、神の御心をないがしろにしていることじゃないですか。私自身へのチャレンジとして、また皆さんへのチャレンジとして、それ祈ってみること、御言葉を読んで、神の御心が何か、その探ってみるというか、その聞いてみるということを、そのお勧めしたいんですよ。この聖書が私に語ってくださるように、神がこの聖書を通して、御言葉を通して、私に直接語ってくださるように、あなたにもそうなりますように。ヨシアは自分の解釈じゃなくて、神が本当に何を言いたいのか、何を求めておられるのか、知りたくて人を使わせたんですよ。そしてそれは私のため、民のため、ユダ全体のためだって、神が語られたことに誰一人として例外がないということを悟ったんですよ。ああ、これは私じゃなくて、わからんちんの初期の初版のためのものだとか。ああ、これは私、王様ではなくて、この民のもうどうしようもない奴ら、あの人たちのためだとか。神に従うことを免除されるものは、王であろうと、民であろうと、ユダのものであろうと、誰であろうと、誰もいないですよ。主の御心を求めること、主の御心を知ること、それはすべての人のためになるし、すべての人に、神はすべての人々の、についての御心、ご計画を持っておられるわけですよ。そしてそれを明らかにしたいんですよ。だから聖書を読むことも、祈ることも、神は私たちに願っておられるわけですよ。この書物の言葉について、神の御心を求めないといけないと。なぜなら、主の憤りは激しいからだった。で、自分たちの罪を認めたんですよ。この罪に対して神は激しく憤っておられるということを知ったから、やばいって。これじゃあ今どうしたらいいのか、神が何、この段階で私が何ができるのか、この段階で神は何をご計画されているのか、このことに対してどう対処すればいいのか、自分で判断することなく、神に判断を委ねたっていうか求めたんですよ。賢明ですね。憤ってる相手に対して突発的にですよ。自分勝手な判断や行動を取ると火に油を注ぐ結果になりかねません。相手がなんで怒ってるかわかんないのに、怒ってるのことだけ見て、ああああとかって言って、これやろうとかってやってる、うぜーとかってなってしまって、逆になんか怒りをもっと増やすみたいな。私もそういう傾向があるんですけど、 自分が罪を犯したりして、その神にごめんなさいするときに、必ず何か足そうとするんですよ。神が私に願っておられるのは、その聖霊が私に語って示す通りに、私が悪かったということを認めて、そして神にごめんなさいって、私を許してくださいって、そしてイエス・キリストの贖いの上に、その罪が許されるということを信仰によって捉えて、それを受け取るということだけを願ってるんですよ。でも私がなんか、これ悪いことしてしまったから、明日はちゃんとこれから聖書を読んだり、祈ったり、そして奉仕の時にはこのようにしたりします。なので許してくださいみたいな感じで、いろんななんか、神は願ってないですよ、そんなこと。もうこれから先はこれを断ちますと、断食しますと、もうこれを二度とやりませんと。神が願ってるんだったら、祈った上で、はっきりと示されて、それを捨て去りなさいと言うんであれば、捨てればいいですよ。神が断食をして、私の前に減り下って祈りなさい、そうやって言うんであれば、祈りの中で、それがはっきりと示されるんであれば、そうしたらいいですよ。でもなんで神が願っておられるかも何もわからないのに、自分がその許されるためとか、ちょっと価値をその見出すために、私これやりますとか、もうこれしませんとかって言っちゃうんですか？神がもしかしたら皆さんに私にその祝福としてまた私たちが喜ぶためにその与えようとしておられるものかもしれないのに。なんであえてそれを捨てる必要があるんですか？神はそれ願ってないんですよ。そもそも神の御心を無視するから、神のご計画を無視するから罪が生まれて神が憤るわけであって。ごめんなさいをしてるその最中にその神の御心をそのぶっ飛ばしてるんだったら、神が喜ぶわけないんですよ。でも忘れて欲しくないのは、私たちが忘れてならないのは、神は私を滅ぼしたいのではなく、救いたいということです。だから神の御心を求めるのが怖いとか、思っちゃったりしないでください。どうにかして私がその罪から離れて、私がその命の神との関係、ものすごい豊かなその命の中に留まること、そこに生きること、永遠にそこに生きることを神は願ってるんですよ。それは忘れてはならないんですよ。ああ、これやめろって言われたらどうしようとか、これ捨てろって言われたらどうしようとかって言って、ああ、そしてじゃあもうやっぱり怖いからもう神の御心はやめとこうみたいな。とりあえず私ができることこれを握りながらちょっとやっとこうみたいな。神は皆さんのことを、私のことを、あなたのことも滅ぼそうなんて思ってないんですよ。私のことを苦しめよう。そんなことも全く思ってないんですよ。14節から17節。神の御座に対する言葉です。そこで、祭司、ヒルキア、アヒカム、アクボル、シャファン、アサヤは、女預言者、フルダのもとに行った。彼女は、ハルハスの子、ティクワの子、装束係、シャルムの妻で、エルサレムの第2区に住んでいた。彼らが彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神、主はこう仰せられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよ。主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とこの住民の上に災いをもたらす。ユダの王が読み上げた書物のすべての言葉を成就する。17まで言いますね。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に燃え上がり、消えることがない。ヨシアが使わした人々は女預言者のフルダのもとに行きました。まあなぜ彼女のもとに行ったのかはわかりません。さっきも言ったみたいにその当時はエレミアもいたし、また小預言書を書いたゼパニアさんもいたみたいです。同じ時代に。でも、このフルダのもとに行きました。そして、フルダを通して神が語ったこと、それは神の言葉、つまり神の御心、神のご計画は、この場所とこの住民の上に災いをもたらすということ。また、王が読み上げた書物のすべての言葉を成就するということ。その理由は、彼らが神を捨て、他の神々に香を焚いたから。彼のすべての手の技で神の怒りを引き起こしたから、この憤りはこの場所に燃え上がり、消えることがない。神は真実で正しい方なんですよ。そしても確かに恵み深い方でもあるんですよ。でもだからといって、毎回、その私たちに向けられる、その罰というか、刈り取りをやめる方ではないんですよ。であると今度は、その裁くことができなくなるから。全部恵みって言って、悪いことは何も起こらないみたいな。神にごめんなさい言ったら、その刈り取りはなくなるみたいな、そんなことはないです。 刈り取りはしないといけないです。時があります。神の恵みによってそれが取り去られる時もあります。でも、このように、その、ヨシアがどんなにその神の御心を求めても、どれだけその神の前にそれを正しく歩んだとしても、神がもう決めた、もうこの日に、ユダの上に、その住民の上に災いをそのもたらそうと、この決めたことは決して変わることがないんですよ。そして神は、ヨシアへも言葉として、その御心を明らかにします。18節から最後20節まで。主の御心を求めるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなた方が聞いた言葉についてイスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがこの場所とその住民についてそれは恐怖となり呪いとなると私が言ったのを聞いたとき、あなたは心を痛め私の前にへり下り自分の衣を裂き私の前で泣いたので私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです。それゆえ、見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した。神のヨシアへの言葉はこうでした。私がこの場所にもたらすすべての災いをあなたは見ないって。それは罪が示された時に悔い改めたからだって。その書物を読んだ時に、律法の書物を読んだ時に、言葉を読んだ時に、その罪と、そこにある罰について知ったんですよ。それでヨシアは心を痛めたんですよ。そして神の前にへり下った。つまり、自分の罪を認めて、神が正しいということを認めたんですよ。そして自分の衣を裂いて、その自分の罪に、またその刈り取るべきものについて、その悲しんで悔いたんですよ。そして神の前で泣いたんですよ。ダビデがそのバテシバとのその罪を犯したときに、彼は詩編の51編で17節でこう言ってますよ。神への生贄は砕かれた魂って。砕かれた悔いた心だって。神を、あなたはそれを蔑まれませんって。ヨシアはもう悔いたんですよ。魂砕かれて。ああ、私が間違ってたって。それが故に、この神の約束された呪いというのは、この上に、私の上にも、このユダ全体にも及んでしまうんだって、心を痛めたんですよ。そして神の前でへり下って泣いたんですよ。それで神はヨシアの願いを聞き入れます。まあヨシアが何を願ったかはわからないです。まあおそらく、憐れんでください。ということでしょう。ユダに下る裁き、神の怒りというのは、生き通りというのは止めることはできませんでしたが、止まりませんでしたが、これがその神の御心だからね。でも神が信じて、ごめんなさい。でも、ヨシアに対しては、個人的に憐れみが与えられたんですよ。恵みとして。つまりそれは、ヨシアは先祖たちのもとに集められますよということ。だからダビデや、その正しく生きた王様たちと一緒になりますよ。また、彼は自分の目で神のもたらす災いを見ませんよ、ということ。そのことを神は、その、憐れみとして、ヨシアに与えたんですよ。彼が低くなったからです。第二列王記の23章の29節を見ると、どのようにヨシアが死んだかって書いてあります。戦死するんですよ、この人。皆さんならどう思います?戦いの中死ぬことが、その、神の祝福なんでしょうか?確かにそうなんですよ。だって神がその憐れみをヨシアの上に注いで恵みとしてこの死に方というか死を与えたわけだから。つまり神の災いを見てしまうよりも戦いの中で死ぬ方がヨシアにとってはその幸いなんですよ。だからそれほどこの、まあ、読んでたらわかりますけど、23章の後半で24章25章ってあまりにもひどいんですよ。そこで生きてる王様を、その時のバビロン捕囚でね、される時の王様って、両目えぐられて連れて行かれるんですよ。そんなの見るよりはですよ。そんなの経験するよりはですよ。戦いの中で、その死んだ方が、そのヨシアにとっては幸いなんですよ。私たち自分で考えるんですよ。何が幸いかって。そしたら病気しないとか、なんかお金持ちになるとか、家族がみんな元気みたいな。 家内安全とか。そういうところばっかりなんか思いがいってしまって、少しでもなんかこの自分のイメージと違うところに自分のその状況がなってしまうと、その、神が私のことを愛してないみたいな。そういうふうに考えてしまいがちなんですよ。でも私にとって何が幸せかということを私たちはこの聖書からまた祈りの中で神にその教えていただきながら神の御心、私が本当にこの地上でもまた永遠に向かってその幸せに生きる、神が定義しておられる私の幸せというのが何なのかということを一人一人それぞれ神が考えておられますから、私がこうだっていうことできないんですよ。一人一人が神に求めて、神の御心が私に何を願っておられるんでしょうかって、それを求める必要がありますよ。だから神の言葉一つ一つを通して神に、私に対する神の御心が何かということを求めるんです。私が生きるにしても、私が死ぬにしても、私が健やかであったとしても、病んでたとしても、私が飛んでいたとしても、乏しかったとしても、そこに神の御心があるんですよ。必ず。私が永遠のその視点から見て、本当にその幸せである、永遠の命を受けて、神と共に永遠に生きるその視点から神が逆算して、私のために、あなたのために、一つ一つの事柄を決めておられて、御心として、もう腹くくってこうするぞって決めたんですよ。そのザ・御心がイエス・キリストを私たちに与えて、私たちにイエス・キリストを信じる信仰を与えてくださったってことじゃないですか。その信仰によって終わりの日に蘇って永遠の命を受けるって。神はそれを願ってるんですよ。だから不安になるんだったら、神の御心を求めるべきですよ。あなたは私の今この状況の中で何を願ってるんでしょうか。もしかしたら悔い改めて、その状況の中から自分をね、その、神によって自分を救っていただくっていうのが神が願っておられることかもしれないし。でもその苦しい中で、その本当にその神に頼りながら、それを通過するということを神が願っておるかもしれないし。願ってみないと、求めてみないと分かんないですよ。ローマの8章の28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。神はすべてのことを働かせて、益としてくださるんですよ。私たち、神を愛する者に。だから、どのような状況の中にあったとしても、神はその御心を、その、ないがしろにしてないとか、もちろん神が決めておられることだから。私たちがその神の御心をないがしろにしてはならないですよ。御言葉を学ぶこと、読むこと、そして祈ること、それをないがしろにしてしまっては、どんなに口では、神の御心は何でしょうかって、あなたは何を私に願っているんでしょうかって求めてたとしても、それはその神の御心をないがしろにしてしまうことになりますよ。だから御言葉で養われるとかっていうのは、神の御心を知るってことじゃないですか、結局は。神のご性質を知るということですよ。御言葉によってその聖書の知識を蓄えるとか、それだけじゃないですよ。どこに何が書いてあるとか、創世記の後ろは次は何だとか、フィリピの後ろは何だとか、そういうものじゃないですよ、知識ではない。本当に神が私のために何を願っておられるかということを知るために、あなたに何を願っておられるかということを知るために、聖書を読み、聖書を学ぶ必要があるんですよ。そして私がどんな状況の中にあっても、その神のご性質を頼って、そしてその希望を失うことなく、神がすべてのことを働かせて益としてくださるんだって。確信を持って歩んでいくために、神はこの聖書を私たちに与えてくださってるんです。神の御心そのまんまを与えてくださってるんですよ。使徒の17章に、そのベレアという地方のユダヤ人について書いてあります。その人たちは非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたと書いてあります。果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたって、御言葉を非常に熱心に聞いて、私たちメッセージを聞くときに、お互いの励まし合ったりするときに、祈ったりするときに、神の愛とか神の恵みとか神の憐れみとか神の約束、罪の許し、ことされることや神の国を受け継がれること、たくさんのことを聞くんですよ。でも果たしてそれは本当に私に言われてるんだろうかということを聖書で毎日調べる必要もあるんじゃないでしょうか。 じゃあ、本当だってこう書いてあるやって。ああ、本当に神は私のことを愛しておられて、私を恵んでくださって、私にこのような約束を与えてくださって、私の罪を許し、私を神の子としてくださり、私が神の国を受け継ぐために、その神はこのように願っておられて、計画しておられる。素晴らしいって。それを知る必要ありますよ。励ましを受けて、より励ましを受けるんですよ。毎日、聖書を読みながら、ああ、本当にそう書いてあるやーって。本当にその神の御心が、なんかこの、ぽわーんとしたような御心とかではなくて、もう毎日の生活の中で私を支え、私を引き上げてくださる、その神の私に対するご計画、私に対する愛、それを毎日毎日、毎日の生活の中で、味わって、体験していくことができますように、祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛し、私のために、またここにいる一人一人を愛しておられる一人一人のために、あなたが御子をさえ惜しまずに与えるような壮大な計画を立てておられて、あなたの御心をそれぞれの一人一人に対して持っておられることを今知りました。そして、そのあなたの御心は私たちにもすでに与えられているこの聖書を通して明らかにすべてが書いておられる、あることを私たちは学びました。どうぞ、あなたの御心をもっともっと教えてください。私があなたの御心をもっと知りたいという思いが与えられ、あなたをその求め始められますように。そのあなたを求めて、あなたにその従う中で罪が示されて、それをその悔い改めて許されるという、その体験をもっともっとしていけますように。そしてその御言葉が私のその心の深いところに突き刺さって、あなたが願っておられることを、私の罪も、またそれを悔い改めることも、それが許されて、その許しを受け取ることも、救いを達成することも、私に対する愛も、憐れみも、約束も、もうすべてを、この、御言葉を学びながら、読みながら、理解し、そして悟っていくことができるように、どうぞ助けてください。あなたのその御言葉、あなたの御心を、ないがしろにしてしまうことがないように、どうぞお助けください。もっともっとあなたのことを知りたい。あなたが何を願っておられるのか知りたいんだという思いと、またこの御言葉にこそそれが全てあるんだというその理解をどうぞ与えてください。もっともっとこの聖書に、あなたの言葉に価値を見出せますように、どうぞ私の深いところにあなたを求め続ける思いを、その力をどうぞ与えてください。お願いします。そして毎日の生活の中で本当にその聖書を読みながら祈りながら、あなたが私に対する一人一人に対するあなたのご計画と御心を明らかにしていってくださいますようにお願いします。あなたに期待しましょう。どうぞお助けください。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。